天のお父様、今から本当に真理の御言葉、言葉なる神、神の御言葉そのものであるイエス様を私たちは受け取ります。そして世の中で本当に囁いてくる、私たちへの偽りの言葉や情報をイエスの御名によって信仰を持って退けます。ただあなたの御言葉を聞くだけでなく本当に生きるものとならせてください。そしてあなたの身体が立て上がってきますように、今私たちはパンと杯をいただきました。それはイエス様のキリストの体が、御言葉が受肉すると、その体は私たちそのものですから、御言葉を生き抜く神の家族として私たちはあなたに今自分自身を差し出しを捧げいたします。今からナースリーに行くお友達も、神様本当にあなたの愛と喜びの中を共に過ごしていくことができますから祝福いたします。そしてここに残って御言葉を受けていく者たちも、本当にあなたの御言葉によって養われていきます。感謝しイエス様の御名でお祈りします。アメン、はい、じゃあナースリーに行くお友達はみんなで仲良く行ってきてください。はい、します。J バイブルを開いていただいていいですか。いよいよ三条の水君、マタイの5、6、7章、もう4章の後半から来ましたね。今日で14回目最後になります。来週からは、まあ、来週のメッセージ、まあ、今日この後の総会で、まあ、みんなでそのことをですね、見出していこうとしていますけれども、創世記からずっと1年かけてまた、まあ、去年の春までもねそうでしたけども、1年かけて、聖書の旅を続けていきます。毎週25章ぐらいずつ行く感じになると思いますけれども、ですから来週までにこの1週間で、創世記の前半、を、まあ、ぜひ読んでいただいても、まあ、日曜日から、1週間で読んでいっても結構です。今いろんな一人で読んでる方もいらっしゃるでしょうし、天外な恵みなど一緒にどこか場所を決めて、毎週25章30章と読み進めている方もおられるし、まだそんなに読んだことはないという方もおられるかもしれませんが、これからですね、まあ、今若い方、若かった方、いろんな方今いますけれども、あと50年生きるとしても毎年1回聖書を通読してもですね、50回しか読めないんですよ皆さん。まあ、50回も読めるかもしれませんが、でも私たちは本当に、喜んでその御言葉によって御言葉を生きていくものになっていこうではありませんか。アメンですか。あんまりアメンじゃないですかまあやってみないと分かんないです。御言葉を行うというのはですね、御言葉によって生きる、もう御言葉を食べて生きるというのから1年食べて、見て、自分がこんなに変わったとかですね、あるいはそうしなかったら大変な自分に変わってしまっていたであろう自分が変わらずにとどまれたとかいうことを本当にみんなで喜び味わっていきたいんですね。でそうなった時にですね、私たちの家族も周りもですね、あなたはどうしてこんなに本当にね、世の光ってありますけども、こう輝いているのか、もうそれで私たちに関心があるというよりも、それがどこから来るのか、その、方に私も出会いたいということが起こっていきます。それを信じて、ご一緒に歩んでいこうでありませんか。アメンですか。アメンです。今日はそういうわけで三条の水君の一番最後ですね、マタイの7章の24節から29節までをご一緒に読んでいきたいと思います。24節、皆さんお手元の聖書でも結構ですし、前にも お持ちでない方は出ますので、ご一緒に声を合わせて読んでいきましょう。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。26節。また、私のこれらの言葉を聞いて、 それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。アメン。このここまででこの3条のメッセージは、一旦終わるわけですけれども、じゃあどこから始まったかというと、ガリラヤ湖畔湖のところイエス様は歩いていたんですね。でまず4人の漁師たち、魚を取っていた漁師たちに声をかけて、私について来なさいと。で彼らは網を捨て、船を捨て、そして親を置いて、家族を置いてイエス様に従っていったんですね。まだ4人だけでした。イエス様はこの三条の説教、この後も弟子たちを本当に祈って選ばれ、10人の弟子たち、また70人一緒についていったそうですけども、私たちを群衆にとどまるものでなく、この群衆から弟子へと。弟子っていうのは弟で子供って書きますね。長子であるイエス様の妹弟たち、そして天の父の子供たちを本当に集めていかれる。群衆というのはもう毎週言ってますけれども、何か自分の用があるとき、都合がいいときは寄ってきます。でもなんか癒されたり許されたり解放されたり解決したりすると帰ってしまう。これが群衆ですね。とどまることをしないんですね。でも木の枝が幹についたり離れたりってないですよね。実を結ぶことはできません。とどまること、御言葉にとどまること、御言葉そのものであるイエス様の近くにいること、何か変わったことがあるとか、特別なことをするとか、今日はこういうプログラムがあるから行こうとか、ないから家でスマホやってるとか、そういうことじゃないんですね。いつもイエス様のそばに一緒にいる、本当に、臨在っていうのは、おとといの戸塚の集会でもキム・ジマン先生が臨在というメッセージだったんですね。それはパニムっていう顔っていうことですね。神様の顔、天のお父さんの顔と顔とをこう合わせていくっていう、それが臨在ということなんですね。聖書の中にも、私の前に主を神を送ってあります。そして神の御前に私たちが出ていくってあります。それは顔と顔と合わせることなんですね。でも今どこにおられるんですか、見えないじゃないですかって思うかもしれません。でも神様はいつもその眼差しを私たちに注がれています。それで私たちはいろんな目の中に丸太あったり、ゴミがあったり、そしてはっきり見えないんですね。ぼんやり見えない。神様目の前にいても私たちは今わからないかもしれない。なんでこんな私と合わない人が目の前に、ね、職場に、学校に、家庭の中に いるんだろうって思うかもしれませんけれども、でも私たちの目が開かれると、あ、神様がこんな人、愛しやすい人じゃないですね、敵を愛するイエス様のように私たちがなるために神様があえて、もうイエス様がそういう姿をとって私の目の前に来てくださったということが、私たちは本当に目開かれていくとですね、悔い改めて罪取り除かれていくと目が開かれていくんですね。そのように神様をはっきりと見ることができる終わりの日まで、私たちは神様の御顔を本当に求めて、そして御言葉を聞いていくんです。このガリラヤ湖畔でそのイエス様の御顔を求めて人々がついてきました。この湖でもう下ばっかり向いて魚を取っていた人たちが顔を上げて天に向けて、神を向いてですね、まさに顔を見上げて、そして山の上に登っていったんですね。丘100メーターぐらいありますかね、三条の水君の山って、もう湖がこう見渡せるところです。そこにみんなで上がってきました。今日のメッセージは、この砂の上に家を建てる人と岩の上に家を建てる人っていう話が出てきますね。私去年、 まあ、2回目のガリラ役を行って、イスラエルに行かせていただいて、3年前に行った時にはガリラ湖もボートで渡ったりはしたんですけれども、その湖に自分の足でこうゆっくり入るってことはあんまりなかったんですね。船が出るこの、まあ、船着き場はさすがにこの岸壁のようになっててですね、そこからこの橋を渡って船に乗っていくようになってるんです。だからガリラ湖畔っていうのはこういう結構こう絶壁険しいところが多いのかなと思ってたんですが、それは船がかなり高さがありますので乗りやすいようにそういうふうにコンクリで固められていたわけですね。今回ガリラ湖畔に、2日間泊まって、また、対岸のそのイエス様が活動されたところを実際にみんなで水の中に入っていく時間があったんですね。びっくりしました。日本だとこの、まあ、湖でそんなに砂浜があるっていうところはそもそもそんなにないか、琵琶湖とか大きい湖はあるんでしょうかね。ね、で、まあ、海辺でもですね、砂浜があってもいいとこ10メーターも歩いていくともう足がつかないぐらいになるところが多いですよね。ところがガリラヤ湖はその路地があったところからですね、100メーターは歩いていったでしょうか。それでもまだ膝の下なんです、水が。で、そこでもうロープが張られていて、さすがにそれ以上は行かないようにってこう遊泳場になったんですね。遊泳場だって膝下ぐらいしかないんですよ。そこで本当にみんなで這いつくばりながらですね、こう、チャプチャプと、まあ、温かい水だったんですけども、でそれぐらい砂浜がいっぱいあるっていうことを今回、まあ、教えられたんですね。これ今回言った、まあ、たくさんの発見があったうちの一つでした。ということはこのガリラヤ湖畔に暮らしているこのイエス様が今メッセージ語っている弟子たち群衆たちはですね、もうそういうところに暮らしているわけです。まあ、みんなが漁師ではなかったかもしれないけれども、で、本当にもう家を何百軒も建てられるぐらいの砂浜が広がっているんですよ。でそんな中でイエス様はあえて彼らを山の上に、岩の上に連れ出して、そして岩の上に家を建てれば風が吹いても雨が降っても嵐が来ても倒れないということを教えられたんですね。先ほど主の晩餐に入る前に最初に読んだところは、ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい、第一コリント10章12節ありましたね。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません、とむしろ脱出の道も備えてくださいますとありますけれども、耐えられるかどうかの試練には合わせられるっていうことですよ。いいですか。なんでこんな試練がって言いながら神様に本当に助けられて、まあ、耐えているわけですね、私たちは、ね、耐えられるかどうかの試練、ギリギリの試練の中を常に行くというのが先週のメッセージの十字架の道ですよね。ですから、私たちはどうしてって、それも御言葉の常時実現なんです。耐えられるかどうかの試練で、耐えられる試練なんです。嵐が来ても倒れないはずの家なんです。でも倒れてしまうのであれば、それは何かというと、そういう嵐を下さる神様が悪いんじゃなくて、砂の上に家を建てて見えてるとこだけは立派なように見えますね。でも岩の上にしっかりとした地盤に杭を打っていなかった、そういう私たちのまさに杭が残るですね、家の建て方をしてしまっていたということなわけですね。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。私たちは自分の足で立っているつもりかもしれません、あるいは神様に、の憐れみの中で立っていると思うかもしれませんが、終わりの時には嵐が吹きます。イエス様は、ヨハネは水のバプテスマ、イエス様は何のバプテスマですか。聖霊と火のバプテスマ。聖霊ということは神の息であり神の風ですよ。すごい嵐が、しかも火の嵐が吹くということです。その中で嵐が、風が吹いても、また 火で焼き尽くされてもそれでも残るかどうか、いやそれで残る、そのような弟子たちをイエス様が御言葉を通して御霊を通して育ててくださってるんですね。なんと感謝のことでしょうか。この三条の説教はイエス様がこの山に登って、群衆を見て山に登ってお座りになるとってありました。その石の上に座られた、これはこの山に登って石に座るというのは天の御座につくということを表している、もうそういう特別な言葉が使われていました。お座りになる、なんかそこら辺に地べたに座ったのと違うわけですね。山というのは天を表します。そして逆にこの、まあ、今日は砂の話ですけども、ガリラヤ湖畔の海、大水というのはこれはこの地と滅びを表すんですね。天地創造の初めもどうだったでしょうか。地は混沌とし、まあ、形なく虚しく、そして水が闇の上を覆っていたってありましたね。でも神の霊は働いていた、動いていた。で、光あれと、光がと闇分けられて、二日目は水が上と下に分かれた空ができました。でもそこまでは、地はまだ水で覆われていただけだったんですね。陸はなかったんです。三日目に、三日目は何の日ですか？三日目というのは、よみがえりの日ですね。復活の日です。三日目に神様は水を一つのところに集められて、乾いた地を作られました。そこに命を作られ、私たちもその乾いた地から、形作られて神の息を吹き入れられて、私たちは人は生きるものになったとあります。これは6日目ですけども、そうなんです。水は死を表すんですね。ですからこのノアの洪水も一度水で、大水で神様は8人の家族からもう一度始められる、でももう二度とこのような大水洪水で滅ぼすことはないと言われました。今でも地震や津波はあります。でもそれで世界中が滅びてしまうということはないわけです。でも神様は大水があってもなくても本当に私たちが溺れてしまう、それで倒されてしまうのではなく、本当に高台に天を目指してこの地にいながら、私たちの国籍は天にあると、天から上から生まれた御霊、水玉って今親子の広場ありますけども、水と御霊によって上から天から生まれたものとしてこの地でも神の国を表し生きる、それを神様は本当に願っておられるわけです。ですからイエス様は山に登って語られました。八つの幸いから語られましたね。幸いなるかな、貧しいものよ、心の貧しいものから始まって、そして最後は義のために迫害されているものは幸いだと言われました。この最初と最後の2つは、天の御国は、神の国はあなた方、彼らのものだからって言いましたね。これだけは現在形なんです。心貧しく本当に大変な中にあって、そしてこの、義のために迫害されているイエス様の御名のためにゆえに、このとばっちりを受けているような、でも今は大変だけど、今は神の国じゃないけども、いつかは神の国に入れる、天国に入れるではなくて、その人たちは、そういうあなた方は今神の国にいる。十字架の上でイエス様はおっしゃいました、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるって、隣にいた死刑囚イエス様を求めた罪人に言われましたね。で、十字架の道っていうのは、それが終わった時に天国に行くんじゃなくて、もうそこが神の国、そしてそこから神の国が永遠に始まっているということです。この八つの幸い、そして喜び踊れって言いましたね。何の時か、楽しい時、嬉しい時も喜び踊るかもしれませんが、迫害されている時、ね、なんだ、神なんて、イエスなんて、ね、クリスチャンなんて、教会なんてと私たちが言われる時こそ喜び踊る。それは天での報いは大きいからだ、あなた方は血の塩だ、世の光だ、ね、言われましたね。そしてイエス様が言われたのは、あなた方の良い行いを見て人々が天の父を崇めるように、良い行いをして神の国に入るんじゃないんですよ。もうすでにそういう、何を言われても、どんな嵐が吹いても、その中で御言葉に本当に従っていく、神の国を行い続ける良い行いを見て、彼らが 人からよく思われるようにっておっしゃってるんじゃないです。天の父が崇められるように、この人はなんでここまでして御言葉に従うんだろう。最初は不思議に思っていた家族や仲間たちが、今度は自分もイエス様と出会ってその御言葉がここに命があると言って一緒に生き抜いていくものに、天の父を神を崇めるものに変えられていく。イエス様はそして律法や預言者を聖書を廃棄するために来たのではない、成就完成するために来たということをこの次に言われた。そして最後にも言われましたね。それは自分がしたいと思うことを人にしなさい、それが律法と預言者ですって言いました。そうなんです。徹底してイエス様が語られていることは、この神の国にどうやって入るかと、この契約ですよね、御言葉に従う、この御言葉に従うというのはこの契約書にサインするということです。イエス様ご自身が書いて、そしてご自分の父を持ってサインをしてくださいました。でも契約書っていうのはこの一人で、自分一人でやって書いて自分一人で反抗してもそれは、契約にならないんですね。甲を打つ兵とかいるんですね。先週も駐車場の更新の時期が来ましたって案内が来て、不動産屋さんに行ってですね、この教会の反抗をして、でもそれは2通あるんですね、大家さんとオーナーさんとですね、そして、借りている教会と、それを取り交わして、持つんです。私たちのオーナーはどなたですか？神様です。私たちを作り、私たちを生かし、そして私たちのものは全て神様のものですけども、神様が私たちにもう必要にして十分なもの全て貸し与えてくださっている。私たちの命も時間も健康も、そして家族も、また住む場所も着るものも、それは私たちが心配するものではないんです。この御言葉に従う契約というのは、もうあなたがよくしてくださるからよろしくお願いしますというこのサイン、これが私たちの信仰の告白というものです。したはずなのに、その契約は脇に置いて、自分が心配、私がやらねば、私が稼がなければ、私がして誰かにもしてあげなければと言って、神様をですね、その御座から引きずり下ろして自分が神の座についてしまう。そして良いことだけでなく、誰かを裁くことも、神様がだけがされることを自分がその座について裁き合っていく。私たちはでもそのようなところからイエス様が命がけで救い出してくださいました。この御言葉を本当に従っていく、その御言葉というのはキリストそのものです。まあ、来週からのメッセージのシリーズは、神の国、契約、キリストという、そういう3つのテーマを柱に、聖書全体をですね、読んでいきたいと思うんですけども、本当にそれをこの三条の説教でもイエス様はおっしゃってるんですね。さあ、この岩の上と砂の上って出てきました。聖書にいくつかこの岩と砂って出てくるんですね。まず岩の方から見ていきましょうか。岩、まあ、場所によっては石とも訳されていますけれども、イエス様この同じマタイの福音書16章で、岩っていうことをおっしゃってますね。岩ってなんて言われましたか？覚えてますか？岩ん？場所はどこでした？ピリポカイザリアというところ、ガリラより少し北のもう異邦人の町ですね。そこでん、そう、ペテロって言いましたね。人々は、私のことを何て言ってるか、エリアだとか、エレミアだとか預言者の一人とか言ってる。じゃああなたは私を何というのか、ペテロが、シモンが言いました。このガリラヤ港で漁師だった弟子ですね。あなたこそ生ける神の御子キリストですという告白したんですね。でイエス様喜んで、バリオナシモン、ヨナの子シモン、あなたはペテロだ、岩だ、そのペテロ、岩の上に私は教会を建てようと。前写真をお見せしましたね。そのピリポカイザリアには大きなこの岩、何十メートルもあるこの岩山があって、そこにいろんなこの穴がくり抜かれていて、ギリシャのなんとかの神様とか、パンの神様、ヤギの神とかですね、そういうブースがいっぱいあって、もうそういういろんな礼拝が あの偶像礼拝がされていたんですね。そのど真ん中で、あなたは私を何というのか、あなたこそ生ける神の御子キリストです、あなただけを礼拝します。できっとその岩を見ながらおっしゃったんでしょうね。私は岩の上に教会を建てよう。それは、私たちの信仰告白が、岩でもありますけれども、何といってもこのイエス様ご自身が岩なんです。そのペテロの手紙にもあります、預言書にもありますけれども、このメシアキリストをつまずきの石、妨げの岩としたってあるんですね。人々にとってはこのイエス様、この時は群衆がイエス様の話を聞きに、まあ、そもそもはもう癒し、方々から来て癒されて、そして、それでも帰らずに御言葉に植え替えて、私たちは体が何か調子が悪くて元気になってそれでもう解決ではないんですね。彼は分かっていました。何が植え替えているか、霊が植え替えているんです。魂が病んでいるんです。ですから私たちが本当に健康になる、本当に癒される、回復されるというのは、イエス様の御言葉を聞くだけでは、薬を処方されても飲まないのと同じですね。なんてもったいないことでしょうかね。それをいただくこと、命のパン、イエス様をいただくというような御言葉を実行したときに、それが効いてくるんですね。このイエス様はご自身が岩だと。その岩というのは、モーセとイスラエルの民がこのエジプトを出てアラノを旅しているときに、みんな喉が渇いたんですね。水がない、アラノ本当に水がないです。その時にどうしましたか。神様はどうやって、じゃあ雨を降らせてやろうと言って雨を降らせましたか。しませんでしたね。どうしました。岩を、そうですね、最後は杖で打ってもう怒られちゃったんですけども、岩に命じなさいって言うんです。皆さん、岩に命じたことありますか。岩に話しかけたことありますか。今日帰りにね、外出たらなんかこう岩壁に向かってブツブツ言ってる人がいたら、皆さんどうですか。この人のね、どうしちゃったんだろうって思うかもしれませんけども、それを神様しなさいって言ったんですよ。しかもブツブツと唱えるんじゃないです。命じるんです。ただ、ね、水を出よって、ね、水を出せと、ね、そうしたらなんと神様はその岩から、岩が裂けて水がほとばしるようにされたって言うんですね。信仰があれば山をも動かすってありますね。山というのもこれ岩山です。岩山を動かすことも、そこから水を出すこともできるんです。そのような、それほどの信仰、イエス様しかもうお持ちでないような信仰を私たちに分け与えてくださって、その同じ信仰を持って宣言し、命じてほしい。これが神の国の扉の狭き門の鍵を教会に私たちに預けられたということです。それを回すのが御言葉を実行するということです。最近近くに温泉がオープンしましたよね。湯もみの里さんですか。うまくやれば1000メーターぐらい掘れば温泉湧いてくるそうですけども、もっとかなり掘ったみたいですね。なかなかその、温泉が出てくる岩盤までいかなかった。でも最後にはそこから温泉が湧いてくるんですね。何かこの簡単にね、シャベルや手で掘れるような砂ではないですよ。本当に岩盤、しかもそれを千何百メートルもボーリングドリルで掘り続けていくんです。すると温泉が湧く。でも他の温泉もみんなそうですよね。私は頭では分かってるんです。でもそれを私たちはしているでしょうか。岩に、しかも掘っていくんじゃなくて命じていくということは、御言葉を宣言していくということです。祈っていくというのは、私をこうしてください、神様あれが足りませんというだけでなく、神様が願っておられることを私たちを通してこのように解き放って宣言していくということです。その取りなしの祈り、その宣言の祈りを私たちはしていくときに、この岩から水がほ 飛ばしていく。アブラハムもまたその息子イサクもこの井戸を掘っていきましたね。アブラハムの時代にペリシテ人によって埋められてしまった井戸をまたイサクが掘り直したとあります。あれもですね、そんなに簡単に掘れる砂地じゃないんです。本当に岩のようなところをドリル、ボーリングもなくて掘っていったんですね。そうすれば、そうしたらどうしたでしょう。祝福の命の井戸、命の泉が湧いて出たんです。岩は掘っていくときにそこに命が湧きあふれる。エゼキエルの最後にもこの神殿から、神殿のもといから、土台からですね、命の水が湧きあふれて流れるってありますね。それは黙示録の姿もそうです。御国を表しています。でもそれは私たちは御言葉を行うことで岩をもう打ち砕いて掘っていくことができるんですね。そしてイエス様ご自身がそのつまずきの石、妨げの岩と言われた岩なるお方でした。もう人々、多くの人々にとっては価値がわからないんですね。それにつまずいてはこんなのいらないと、もう取り除いてしまえ、十字架につけようというのは除け、取り除けという言葉です。もうこんな邪魔な石が、岩があると私たちが怪我するだけだから、私たちのこれまでの生活が脅かされてしまうから、どかしてしまえと言って十字架につけていた。でもそれを神様は隅の親石、頭石、コーナーストーンとされた。その上にこの積み上がっていく、建てられていく神の家、祈りの家が教会なんですね。でも砂の上にただ積み上げられていくんではありません。それではバベルの塔と同じじゃないですか。ではなくて、私たちが御言葉を行っていくというのは、この見えないところに掘り下げていく。イエス様はこの三条の説教でも徹底して、見えないところで、隠れたところにおられる天の父に喜んでいただけるように、見ていただけるように祈りなさい。人に見られるのでなく、見えるところで、これだけ私たちはやってます、主よ主よと言いながら、こんなに奉仕もしてます、宮田もこの地域にも貢献してますと言いながら、でも岩の上に父の神様の御心に沿った家を建てていなければ、最後嵐が吹いた時にそれは見事に倒れてしまうでしょう。まあ、今日総会がありまして、この25年を迎えて、そして26年目、これからの50年に向かっていく大切な時ですね。私は本当にこのニューライフ教会に主が導いてくださって、そして皆さんにも本当に迎えられ、祈られ、支えられて、牧師としてこの15年目に入りますけど、本当にもう感謝しています。本当に素晴らしい教会だと思います。もちろんまだ足りないこともたくさんありますけれども、でも本当に素晴らしい教会、主の栄光の教会かどうかは、その終わりの時に、どんな患難嵐の中でも生き残るかどうか、まあその時にもう残るものは、主がね、そこからもう景気を引き上げてくださるのかと思いますけれども、でもその時に分かるんですね。ですから私たちは本当に見えないところで、本当に祈りによってこの岩を掘っていく、そしてしっかりと杭を打っていく、本当にこの世での杭のないじゃないですね、杭をもう打ち続けていく、そういう歩みをご一緒に続けていこうではありませんか。アメンですか。最後に砂を見ていきたいと思うんですね。砂というのは何か、この黙示録の中にですね、竜が出てくるんですね。悪魔が、サタンがこの竜とこの獣の姿で、この地を最後までこう惑わそうとします。そして何とかして、私たちをみんな滅びに、一緒に道連れにしていこうとするんですね。永遠の命じゃなくて永遠の滅びに。黙示録の12章の18節にこうあるんですね。今出ますかね。 ヨハネの黙示録の12章の18節ですね、18節17節からにしましょうかね。こうあります。ちょっと前に今出していただけますか。17節からこうあるんですね。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守りイエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていった。で、12章の18節最後に、そして彼は海辺の砂の上に立ったってあるんですね。竜は最後岩の上に立たないんですね。いや、岩の上に、せっかくこう立って、神の家を、ね、神の家族、祈りの家を建て上げて、行く者たちを引きずり下ろして砂の上にみんなを集めようとするんです。私たちこれからいろんな惑わしが起きていくでしょう。偽預言者もう教会の中にも入ってくる預言であります。で、そこで海から一匹の獣が登ってきた。今度は獣出てくるんですね。その666という数字がついているとあります。最後まで敵は私たちを岩から引きずり下ろして、この砂の上に立派な砂上の楼閣を一緒に作ろうと言って呼びかけるんですね。その方がよっぽど楽だと思います。砂の掘りやすいですし、加工もしやすいですし。でも岩の上にイエス様は家を建てたい、イエス様ご自身という岩の上に、で、そこに私たちの信仰告白、イエス様の信仰と一つにされて、岩は硬いですよね。本当に何があっても揺るがない信仰を持って、そしてこの御言葉を行っていく、聞くのではなくて行っていく。いい御言葉を聞いたとか、いい話を聞いたと言ってそれを行わない生活が、この砂の上に家を建てたつもりになっているということですね。確かに家だってしばらくは住めるかもしれません。でも私たちの住まいというのは神ご自身に住んでいただく、共に住んでいただき、そして永遠の住まいを今から神様は私たちを通して立て上げていくことですから、一つ、証というかですね、この今25年を私たち迎えていますね。御言葉を行う、もう本当に神様どうなっちゃうんでしょうか、この御言葉を行ったらってことありますよね。例えば飛んでいる青年にイエス様はおっしゃいました、ね、その彼が、私は小さい頃から父母を敬えとかね、神を愛しなさい、ね、隣人を愛しなさい、これ全部やってきました、ね、で、どうやったら神の国に入れるでしょうか。もう一つやることがある、ね、あなたいっぱいお金持ってそうだから、でそれ全部、ね、置いて貧しい人に施すなどして、そして私についておいで。で、彼どうしたかというと、ね、悲しくなって顔を曇らせて帰っていったってんですね。どこに帰っていったんでしょうか。もう周りから見ても、誰が見ても素晴らしい信者、素晴らしい信徒さん、ね、神を愛する立派な青年だったんですね、彼は。でも砂の上に家を建て続けていたんですね。そして彼は砂の家に戻っていきました。全部捧げていく。今月で昨日高橋君が振り込みのね、手続きをしてくださってましたけども、この、1号館というかこちら側の街道部分、14年前に土地が与えられ、建物が与えられた、そのすべての返済が、今月、ね、明日振り込まれて、これで完了するんですね。みんなで拍手を捧げましょう。韓国の教会ではですね、なんかこの間聞いたのは、剣道式って、14年前ね、私ね、剣道と、牧師が として私呼ばれて、就任感謝礼拝ってしたんですけども、厳密に言うと借金がある限りはまだ、人様のものだというか、そういうのは入道式って言うんですって。で全部返し終わった時に、まあ、我々のものというよりもですね、本当にもう神様のもので、誰か他の人のものではなくなったということを喜んで剣道式って、そういう意味では、まあ昨日振り込んだけど月曜の明日の朝預けでしょうかね、私たちは本当に今日はその剣道式かと思います。で、間髪入れずに次年度からはこの隣の2号館のですね、建物の返済に入っていくんですね。本当にみんなでこのもう精一杯を捧げて、そして、教会祭といって出し合って、いったものを、まあ、多くの場合教会やその家族に返していくものではありますけれども、でももう2号館の時にはですね、それまでこちら側の修繕積立金とかいろんな退職積立金とかいろんなものをね、まあ、そう見えてもニューライフ教会非常にこう計画的にやってきたんですね。でもこれまでのこういう、ね、計画とか規定は何だったんですか神様っていうぐらい、それを全部崩して全部突っ込んで、そして、2号館を神様は与えてくださったんですね。一度本当にもうすべて手放すっていうことを教えてくださって、でもそれでその後はもうひいひいきゅうきゅう言ってるのかというと、神様は、その時に天の窓を開いて、私たちがこれだけ自分たちで貯めてきましたから、これを使って何とかっていう、もう桁違うものを用意してくださる、いやこのこちらの街道の時にも神様それをしてくださった。その次なるものを私たちはまた見せていただく。お金のことだけではありませんけれども、御言葉に従う全部を、結構厳しいんですね初代教会でアナニアとサピラが、まあこれぐらい持ってけばいいんじゃないかって、でこれで全部かはいとか言ったらですね、その場で倒れたとかありますよね。でも私たちは本当に全てをイエス様が捧げて差し出してくださいました。私たちで、私たちも全力で全てを応答していくときに、その全てというのが私たち思っていたのを今度また超えて次の次元に行くということを本当に一緒に体験していく。もうそのことでなく本当に腹を裁くなだけではないです、もう腹を立てるなですね、兄弟に。イエス様がこの三条の説教の中で言われたことを一つ一つ私たちが本当に、これを守らなければ救われないとか、守ったら天国に行けるとかいうことでなく、もうすでにその十字架の道、喜びのイエス様と一緒に歩く神の国の道を歩み続けているものとして、私たちはこの御言葉を大切に、喜びを行っていくことを神様に捧げていこうではありませんか。ご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝します。あなたは本当に教会は御言葉を行う家作り、御言葉を行う神の家、神の家族をあなたは立て上げたい。御言葉を喜び行う祈りの家を立て上げたい。本当にでも私たちはどうやっていいか分かりません。また神様、あなたの御心は今まず何をしたらいいのか、それも神様、私たちは本当にあなたに祈り聞いていく、本当にこの教会を祈りの家としてください。岩の上に終わりの時嵐が来ても、また今すでに嵐の中にあっても倒れることのないあなたにお住まいいただく、私たちも神と共に住む喜びの祈りの家を一緒に、私たちもこんな私たちをも参加させてくださること、その家づくりを喜んであなたにお捧げしていきます。感謝します。そして私たちもそれぞれの家庭も本当にその喜びの家として広がっていきますように、神の家族とされていきますように、これから祈り祝福します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。